前のところに来てなかった方もいますので、少しだけちょっとだけ振り返ってからですね、この最初に出てくる人物はこれは、ザカリアとエルサベトという夫婦だったんですが、この二人とも神様の正しいことですね、ずっと神様の宮で、使えていたと。ところがそのように神様の定めを守り、正しい生活をしていたのに、その当時としては最も恥を受けるようなこと、それは子供が生まれなかったということだったんですね。それは今日では考えられないほど、これは大きな恥だったわけです。苦しみであり、悩みであり、悲しみであったというわけですね。で、これは跡取りがいなくなると。それからこの祭司は伝統的に跡を継いでいくわけです。だからこれでも終わりだということになるわけですね。それで、まあ、子供が生まれなかったら離婚もしても構わないということで、非常にですね、この現代のような考え方とも違うので、特別にこの恥とされておったことだったんですね。けども、そういうふうな状態の時に、今日のところですね、エリザベト、これから、まあ、イギリスのお嬢さんのエリザベスとか出てきますが、エリっていうのはヘブライ語で神というわけですね。サーバトってこれは誓うということで、神様は誓われるというような意味合いです。さっき言った自分の組が当番であって祭司です。で、これはですね、なかなか回ってこないんです。たくさんの組があってたくさんの祭司がおるから。そしてやっと回ってきても、ここでですね、主の聖所に入って香を焚くということは9時ですから、これもなかなか当たらないわけです。この祭司がたくさんおったということでですね、24ものグループでずっと分かって、その中にまたたくさんおって、その中にまたくじを引くということです。それで、そのことでありますから、一生生涯の間でもですね、こういう聖所に入ってそして香を焚くということで一回も当たらないということもあるというわけなんですね。そういうことで、この人はザカリアはですね、この長いこの人生のうちでですね、この時が一番のですね、重要な時のようになったわけなんです。主の聖所に入ってこうだ。今ではくじっていうのは遊びでですね、くじ引きとかですね、じゃんけんというのは軽い意味ですが、この当時聖書の時代には神様のご意思を尋ねるという非常に重要な宗教的な意味があったんですね。ですからキリストの弟子もユダという人が裏切って脱落して後を補うときに祈った上でですね、そしてくじを引いたということがあったわけです。そういうふうに現代の考え方や見方で聖書を読んだのではとても当てはまらないことは、これも当然ですね。これは2000年も前ですから、1000年前の日本の平安時代の書かれたものでもですね、今と同じ考えたとても通用しないといくらでもあることですから、同じ国であってもそうですね。ですから遥かな遠いですね、距離的にも遥かな遠い国、2000年も前ですから、私たちはこういうふうなことで、どうしてこんなことをするんだろうか、今の基準でこんなことをしたら何も意味がないなんて言ってしまっては簡単にはいけないことなんですね。くじというのを特別な意味があったということを知った上で読むわけです。で、この香を焚くという仕事、こんなことも今ではキリスト教会ではこんなことしていないことですね。だけれども、この香っていうのは、香りっていうのはいろいろな意味がやはりあるわけです。で、さっきもそういうことで、お話をされたわけです。この本来の筋とは直接つながっていないことでありますが、これは要するに香を焚いている。これは祈り。外側の人も祈りなんです。これは香を焚くということは祈りを象徴するものだったからなんですね。これは分かりますね。立ち上るものなわけです。で、良い香り、特別な植物ですね。植物を配合して作ったですね、そういう香りのものです。立ち上るものだから祈りの象徴として使われたわけです。香りっていうのはそういうふうにですね、何かこう目に見えないですよね。霊的なもの。に感じるわけです。植物でもですね、今でも花でも香りがある。特にこの前にあるような水仙なんかは非常に良い香りがするわけですね。水仙とか別の玄関にもあったストックとかですね、水仙とか益子に庭にも咲いている人長芸とかですね、そういうものはやはり特別、数わずかしかないですね。でも植物は何千もあってもとても良い香りっていうのはほんのわずかなわけです。 で、そういう香りによって私たちの気持ちもですね、何か和らげられると。神様のお心とどっか溶け合うようなですね、なんかそういう感じも持つことができるわけです。で、ここではちょっとですね、聖書の中でこういう機会に具体的にどういうところにですね、そういうことが載っておるかということもちょっと見ておいたらいいと思いますので。ですね、さっきちょっと言われましたが、詩編の141の中に出てくるんですね。旧約聖書からこういう意味合いで使われていたっていうことを見ていただいたらいいと思いますね。詩編の141編。141編の2節というところですね。ここにですね、141編の2節見ていただきますと、私の祈りを御前に立ち上る香りとし、高く上げた手を供え物として受けてくださいとありますね。これは両方同じような意味を言っているわけです。詩編というのは日本の五七五のような言葉が五七五の数でなくってですね、よく似た言葉を並べて対比的に積み重ねていくというところがあります。ですからこの香り、祈り、香りとする、これも高く手を上げる、これも祈りなんですね。祈りを香りとしてください、高く上げた手をですね、供え物として。旧約聖書の時代は羊とかヤギとかを殺したりしてですね、捧げるというもので捧げるということもありましたが、このようなスピリチュアル、霊的なですね、捧げ物ということを早くもこういう時代に、特に死のようなものでははっきり知られておられたわけですね。知っておったのがわかるわけです。で、私たちの真剣な祈りが一種の香りとして神様の前に立ち上っていって、神様が受け入れてくださると、そういうことで書いてあるのがわかるわけです。で、このことは旧約聖書だけではなくって、これを受けた形で、さっきもちょっと触れられたと思いますが、この黙示録にもですね、一番最初見ておいたらいいかと思いますね。黙示録の5章の8節、5章の8です。黙示録ですね。5の8というところを見ますと、458ページですね。458ページ。ここを見るとですね、458ページを見ますとね、さっきもこれも触れられたところですが、最初のところ分かりにくいところあります。これもちょっと今日は省略します。縦ごとと香りがするあれですね、配合したもので、いっぱい入った金の鉢を手に持って、子羊、これはキリストの象徴で言われているんですが、ひれ伏した、この香り香は聖なる者たちの祈りであるというふうにはっきりここでも書いてあります。そういうことで、これはさっき読んだ詩編のところからそのままこういうようにつながってきておるということがわかるわけですね。ここではそういう祈り、こう答えている祈りのただ中で特別なことが現れた、天の御使いが現れたと、神様の言葉が聞こえてきたということで、なぜ神様を信じる人が祈るかということですが、祈りによってですね、神様のことはいつもはっきり分かってくると、告げられてくるということがここに昔からあったわけです。今日でもそうですね。こういうことが もうちょっと見てみますからですね、こういうふうに、聞き流してもそのままになりますが、ちょっとでもこう一回に聖書の実際の箇所を開いていただこうと思っているわけですね、ですね、327ページを見てください。新約聖書、コリントの手紙ですね。ここにまた香りということが、ちょっと違う形で書いてあります。327ページ。第2コリントですね。2章の、14ということです。2章の14、327ページ見てます。これはちょっと分かりにくいかもしれませんが、キリストを知るという知識、キリストを知るというですね、霊的な、いわば心の目に見えない知識、その香りを漂しておるというような書き方で書いてあります。キリストはですね、2000年前殺されたけど、実は目に見えない世界では勝利、全く大きな勝利をされて、だからこそ2000年間それが広がっていったわけですが、私たちキリスト者っていう信じることができるようになったものは、そのキリストの勝利のですね、昔のローマの凱旋将軍のように、キリストが目に見えない形で先立って勝利の行進をされていると、キリスト者もそれを知らされて、でキリストを本当に知ってる、分かったということはですね、それは香りがおのずからそのあたりに漂っていくのだと。キリストを信じておる、あるいはキリストのことを分かったということだけで、そのあたりに香りがですね、立ち込めていくんだっていうような言い方ですね。こういう、キリスト教的に言っても、神様を本当に知っとったら、そこから知っているとこから何か良い香りが立ち込めていくと言います。水仙の花が一本あったらですね、その部屋に何か良い香りが立ち込めるというわけですね。こういうようなものの感じ方、ね、これは特に有名なのはあと1箇所ほど、挙げておきますが、ヨハネ福音書の12章の3節、これは特によく知られているところですね。今言ったような意味で使われているところ、191ページです。ヨハネ福音書12章の3節のところです。ここではマリアとマルタという姉妹のことが出ていますね。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り自分の髪で拭った。ゆえは香油の香りでいっぱいになったというんです。この時に裏切り者ユダがですね、どうしてこの香油を300デナリ、1日の日当が1デナリだったわけだから、300デナリといったら今の日本で例えてば300万円ぐらいという、恐ろしく高価な油をですね、そういうことにイエス様に捧げて使ってしまったという、そこでですね、香油の香りいっぱいになった、これも一種の象徴的な意味で言ってるわけですね。このようにイエス様に心から大切なものをですね、お金にしろエネルギーにしろ捧げていくって、そこからですね、その周辺は香りいっぱいになっていくと。で、世界はですね、ある意味ではこのイエスのに捧げるという香りでいっぱいになっていくんだという、この予言的な言葉でもあるんですね。で、聖書の箇所っていうのは、普通の小説を読むようにですね、昔のことだけなんか書いてあるんだとか言った大きな間違いなのであって、非常に広い視野でですね、深い視野で書いてあるわけです。私も読み始めたことはそんな本の意味が込められていること思いも知らなかったことなんですね。昔の本、昔こんなことあったんやと、マリアとしてはこんなことした、無駄なことしたんやと書いてあると、面白いなと、ただそれだけと思ってたら、そんなことでは全然ない。今もこのことは成り立っている、今もこれが行われているわけです。イエス様にですね、絶えず捧げようとする心の人はずっと2000巻ですね、止まったことがないわけです。 時々ああいうマザーテレサのような特別に有名な人が出ますが、それはもう本当特別な例であって、あんな人だけで決してないです。何もしてないで至るところでそういう人がずっと今もおるわけです。で、ね、絶えずそういうふうにその香りが分かる人には香りがそのあたりに立ち込めていくというのが分かるわけなんですね。世界にこういうふうな心地とができると、これ一つのこういう例としてできていくわけです。マリアが実際にしたこと、同じことが生じていくんだという予言でもあったんですね。こういうことを知らなかった、こういう良い香りがなかったらですね、この世は悪い香りがいっぱい、悪い匂いがいっぱいなんですね。もう本当に欺きとかですね、敵とか戦争とか良くない匂いがいっぱいしていると、まあ刺繍がするようなもんですけども、一方で神様のこと、キリスト様のことが分かると、そういう良い香りがそれでもあちらこちらにたくさんあるんだということが分かるわけですね。まあそういうことで、この香りということもですね、特別な意味で使われているわけです。ですから私たちがこういう植物のですね、良い香りをする花を見ても、ああいい香りだったそれだけでなくって、こういうふうに神様もなぜ良い香りを時々花に添えてやるか、それは本当に良いものがあちらこちらですね、こう広がっていくんだと、こういうヨハネの福音書のような意味ですね。そういう意味で良い香りの花や木をあちらこちらに点在させておるということも言えるわけですね。はい、で、まあ、これはこの聖書と関連したことなんですね。で、根元のとおり変わりますが、そのように祈りのただ中で、特別なことが起こったと言います。で、これは天使が現れることは今ではほとんど考えられないようなことだと思いますが、これはですね、これも全然ないことではなくって、私にとっては一種の書物がいわ天使みたいになってですね、そして神様の世界を初めて知らせてくれたわけです。ある人はそれは人間であるかもしれないですよね。書物っていうのが人間が書いたものなわけです。で、ある人にとっては美しいですね、自然がそういう天使のようになって、こういう神様のことを告げる場合もあるわけなんです。で、そういう具体的な人間、あるいは霊的なインスピレーションとか、それだったら天使のように告げる場合もありますが、とにかくこういう私たちにメッセージを告げてくれる神様の国はですね、そういうものがおるわけなんです、今もね。で、そしてザカリアは不安に恐れたと。これはなぜこういうこと書いてあるかといえば、今の現代の日本じゃってあんまりこんなこと恐れないです。何面白そうやな、見てみようかっていう感じでですね、逆にそんな恐れもない。これはどういうことかということですが、ちょっと別のところも見てもらったら、わかります。それは、聖書に書かれている人々と、今の現代の特に日本人のような感じ方と非常に違うところの一つなんですね。このように非常に不思議なことを知らされたら、まず生じた感情が一種の恐れであったということです。このことはですね、次のところを見てもらっても出てきます。次のところっていうのは有名なイエスが初めて誕生するという知らせ、羊飼いが知らされた時、だったんですね。それ羊飼いもここと同じように恐れを持ったからです。ルカの福音書2章を開いてみてくれますか。ルカの2章ですね。2章で、これがクリスマス賛美歌の源流になった、出発点になったということをよく言ったと思いますが、この実節のところですね。ここでもですね、まず天使が言ったこと、最初のことは恐れるなっていうことだったんですね。主の栄光が周りを巡るとして、あ、珍しい、面白いぞとかいう感情じゃなくて、まず恐れがあったというわけなんです。で、そういうような恐れがあるという感情は何かというと、人間を超えた存在、全てのものが分かっていて何でもできる、全てを見通すようなそう方がおるんだということ、本当に分かる、分かっておったらですね、それが何か自分の良くない罪を裁くのではないかと、それがずっと伝統的にそういう裁かれるのではないかという恐れがあったわけですね。自分の隠しているようなこと、人間というのは誰でもそういう罪を持っている、これそのまま知られたら困るようなことをいっぱい言ったりしたりしていると、だからそういう神様が近づいたら裁かれるんではないかと、 全てを見通されてるんだと。それから自分が気づかない罪もある、それも見抜かれてるとかですね、そういう気持ちで旧約聖書にある人々は大概神様のようなお方違いところでまず恐れたわけです。そういう恐れがここにも出ておるわけですね。で、このような恐れはですね、今の人間はほとんどあんまり知らない。これは一つには特に現代はゲームとかいう形でありもしない空想のものばっかりをですね追いかけて、激しい衝突や戦いや戦争や殺すやとか、そんなことばっかり、これ売ろうとしている考え方の人はゲームを作るわけですね。そういう商売根性から作られたものの中にはまり込むようにされてしまったらですね、そういう人間のしか超えた清い存在、力ある存在が見えなくなってくるわけです。まあ、その点ですね、自然の風景を親しんでおると、遠くの山々とかですね、海の広大な波の音、だどこかそれはですね、人間をはるかに超えた力がしているということを感じるわけですね。大きな波にしてもですね、広大な海原に、こんなのに人間は作ることはできないわけです。あの星なんかを見ても、人間がどないがいても星まで行くことは絶対できないことです。あれを落とすことも壊すこともできないですね。そういう非常に遠いところから光がやってきていると思ったら、何か人間を超えたようなものへのですね、恐れ、尊敬というものが出てくるわけですが、この頃のような狭い世界の中でおるとですね、だんだんそことわからなくなるんですね。もう人間が意図的にこうしたらよく売れるだろう、こうしたらよく儲かるだろうというような考え方から作られたものだから、そういうことで大違いですね。この大空とか山々とか自然のこの間の美しい雪だとかいうもの、それは神様が非常に深いご計画の中で作られたものです。人間が商売根性から作ったものと全然違うわけですね。で、そういうふうな意味で恐れの感情を持つということはとても大事なことなんですね。これは尊敬を込めた、こもったようなですね、高く見上げるような気持ちを持った恐れなわけです。だから、まあ、そういう意味で本来の恐れっていうのはこういうふうに書くんですよね。蛇が恐ろしいっていうのはこの恐怖というあれです。これとは別なわけですね。恐れ、同じでも恐れがあると、これは人間の恐れですね。私たちの心をみんな見抜くような非常に鋭い眼差しを持った、ま、その場合なんとなく怖いと、恐れ見抜かれるんじゃないかと。だから暴力団のようにして何するか分かんない、これは本当恐怖なわけです。これもちろん尊敬は何もないですね。この恐れって深い尊敬の気持ちのこもった気持ちなわけです。だから神を恐れなさいっていうのはそういう意味から言われるんですね。で、そういう気持ちを持っていったから自分の罪を思えば罪を裁かれるんじゃないかという、そういう気持ちから恐れたんですけど、この場合はですね、そのような恐れは持つことはないと言われてですね、そしてあなたの願いは聞き入れられたと。これは祈りなんです。長い間子供が生まれないということで祭祀をしているけれども、これで断絶をすると、あるいは神様から罰せられたんだなんていうふうに昔の人思っておったわけなので、非常に苦しい中絶えず長い年月祈り続けてきたわけですね。それがやっとですね、このような時になって、もう本人ももうこれは聞かれないと思っとったぐらい長い祈り、やっと聞かれた。こんなふうに正しい生活をしていても何十年もしてやっと聞かれるということもあるということ、ここに形で聖書も書いてあるわけですが、私たちは1年や5年や祈ってですね、もう聞かれないと諦めてしまうということもとても多いと思うんですね。そういうことですね、決して私たちはですね、諦めてはいけないというのは、こういうところにも出てくるわけです。あなたの願い祈りは聞き入れられたんだと。で、あなたの妻エルサベスとは男の子を産んだと、ヨハネと名付けなさいと、特別の恋に指定されたヨハネ、これはもう意味深いからですよね。これはもう世界中で最もよく知られた名前の一つですから、この意味もちゃんと知っておいた方がいいと思いますね。ヨハネ、このヨっていうのはヤーと同じなんです。ヤハウェの省略形です。ヨウェ、ヤハウェってヤーっていうのはハレルヤのヤーと同じです。これヤーウェって神の名なんですね。神様も、日本の神社ってのいっぱい神様ありますね。今よく問題になっている靖国神社って、戦争に関わってして死んだ人全部神様なんです。 もうだから何百万という神が世界で類のない、まあ、奇妙な神社が靖国神社ですが、その奇妙な神社に日本人がたくさん行くという、首相までお参りに行って戦争を引き起こした人を神と混ぜてやると拝みに行くというような奇妙なことが起こるわけです。ハレルヤ、ハレルヤ賛美しようと、英語で言えば Praise God なんですね。ハレルヤって神様に本当に心を感謝して喜ぼうと。このヤと同じです。要はで、ハネっていうのはこれヘブル語であってですね、これはハナンという言葉、これは憐れむという言葉なんですね。これから来てるわけです。ハンナっていうのはだから憐れみということです。だからヤーウェイは憐れみであるという意味なわけです。ヨハネっていうのはヤーウェイ、神様は憐れんでくださると。私たちが失敗してもダメなことがあっても人から見下されて捨てられても、それでもそこを憐れんでくださると、憐れみっていうことなんかみんな入ってるわけですよね、どんなひどい人でもそこを憐れんでくださると。人間はもう裁いてしまい殺してしまいという、そこでも神様は憐れんでくださると。ヤーウェイは憐れみだという、それが、ヨハネ。これから英語では、ですね、J という発音になりますから、あまり気づかないですね。ジョンなんていう発音です。これはドイツ語でヨハンネス。ヨハンナとかですね。ドイツ語では J と呼ばれる。ヨーなんです。ヨハネ、ヨハンネス、ヨハネス・ブラームスとかですね。ヨハンナとかたくさん名前がありますね。そういうふうに、フランス語ではジャンになります。ジャン・バルジャンとか、ジャン・クリスト。これはフランス語です。英語でもこれジャンから入った全員というのはそうですね。全員エアとかいう名前があります。これは英語でもあります。みんなこれヨハネなんです。まあそんなことは以前も全然知らなかったことですね。私もジョンがヨハネと同じと思いもらえなかったです。私のずっと前子供の時犬の名前もジョンにしてあったんですね。ジョン、ジョンって呼んでたけど、あとからヨハネと本当にイメージは全然違いますね。そういうふうに、まさか川島哀れみである意味があるとも夢にも思わないんですね。この英語の発音だとこうやってぐんと変わってしまうわけですが、そういうことですね。神様は哀れみの方なんだと、特にこういうのを預けなさいと。でその子はあなたにとって本当の喜びになるのだと言ったわけですね。でここでそのヨハネという人がどういう特徴を持っているかが短い言葉で書いてあります。それはですね、主の御前で大きな存在になると。まあ、これは特に神の言葉を与えられた預言者について特に言うような表現ですね。人間の前に大きいのと違うわけです。これも非常に違うことなんですね。人間の前に大きいって言ったら、例えばアメリカの大統領とか、日本で言ったら首相だとか天皇だとかですね、あるいはスポーツの選手で誰それとかいうホームランバッターとか、これは人間の前で大きな存在だから、いつも新聞にも大きく名前も出ていっぱい出てくるわけです。これはこの世で人間の前で大きい存在、ところが神様の前ではそんなものすごい小さなということなんですね。神様の御前で一番大きいのは何か、これ別のところにもあったですよね。自分を低くして神様の前に仕えるもの、自分の罪を本当に知っている人、そういうことをする人こそが本当に大きいのだと言って、全然違う言い方をされたわけです。だからこういう聖書の読み方を見方を知らなかったら、本当にこれは一生不幸なことですね。地位が大きい、有名な、これ大きいんだと思って他はみんな逆に言って見下すという、これ自分も実はその小さな見下される方に入ってしまうことは大抵なわけですよね。ですから何が一体本当に大きいのかという見方なわけです。世の中の出来事でも何が一体大きいのかってマジ変わってきますよね。まあこの世ではですね、例のオリンピックなんか一番大きなことだと取り上げるけど、聖書の中では失われた一匹の羊、本当に悩み苦しんでた人が自分の罪良くない点が分かって、神様に心から悔い改めて立ち返る、それが一番大きな出来事だって書いてある。そのぐらい違うわけですね。名も知れない、あるいは病院の一室で、あるいは体の非常に弱った人、あるいは過去罪を犯してしまった、そういう人が心から悔い改めて神様に心を向けると、それが一番大きな出来事だって言うんです。まあ、そういうふうに万事変わってくるわけです。でここで言ってるのは神様の前で大きな存在という意味で言ってるんですね。人の前でなくと。 で、それはその特徴は一言で言えば聖なる霊に満たされておるということだったんです。これは心砕かれた減り下った人、自分が偉いんだと思っている人には決して聖霊は注がれない、ということですね。そういう自分の弱さを知っている人に、まあ、聖なる霊は注がれるということなんですが、でここで特にですね、この人は特別に聖霊にですね、まあ、お母さんのとこから早くも特に選ばれて満たされておったと。でそれと対照的なのがお酒だったんですね。お酒も頭、精神に効く唯一のほとんど飲み物、食べ物です。それでどこの国でも酒というのはですね、特別扱いされていることが多くて、おみきとか言って結婚式の時にお酒を飲んだりしますよね。あるいはその神社の横にも大きな酒樽を備えたりします。独特のものだと思われたんですね。ある霊的なものだと、お酒ですね、思われることが世界的に多かった。それはどっか考え方が変わってくるからですね。何か非常に楽しくなって陽気になったり、何かに疲れたようにほらほら歩いたりですね、まあ、ほいに人間の心を変えてしまうところ、麻酔作用ということで、でそういうものにだから今日でも行こうとする人はたくさんおるわけです。お酒で飲んで、そして自分の悩みを一時的に忘れてしまいましょうと。だからたくさんの人たちが夜にですね、非常に高いお金も払ってわざわざそういうところに行ってると。でそれと対照的に言ってるわけですけれども、聖なる霊、ホーリースピリットですね、目に見えない神様の清い、ある目に見えないものの力が私たちに注がれたら、そういうお酒とかなんとかでですね、一時的にしようという気持ちが消えていくわけです。それは自然に消えていくわけです。そういう意味で酒に酔うのか聖霊に満たされるのかという形で、こういう対照的に聞けおるんですね。で、私たちも一番これは望ましいことは、実は目に見えない聖なる霊で満たされることなんですよね。それがあったら他のものは自然に選ぶ。この聖なる霊が与えてない人ほどお金とか物とかいろんなことに執着するということはもう事実なわけです。そういうものに満たされている人、服でも問題でも全然平気と。何もそういうこと人から見下されようがですね、下の下でおろうが別に気にならないと、まあ、そういうことになる。物に執着する人ほどやっぱり聖なる霊がわからないということになる。これも自然の成り行きなわけです。でこのヨハネはまず人間の一番の特質として聖なる霊満たされていると、そうしてその働きを一言で言えば16節、非常に簡潔にこれ書いてあるんですね。人間にはいろいろな働きあるですね、この山を集会の人の大工さんがおって家を建ててもらう、家を建てる人、絵を描く人、あるいは病気、体の病気を治すお医者さんもおればですね、歌を歌う人もおれば、物事を作る、楽器を作ったりする制作会社の人もおると、こういう紙をですね、作る人も、いろんな人の役割があるんですけど、このヨハネという人の役割、一言で言えば、主のもとに立ち返らせるんだっていうんです。これが最大の働きだっていうわけですね。こういうような働き、私自身もある一冊の本でこの主のもとに立ち返らされた。普通の学校の勉強もたくさんしたけれども、全然神様のもとへは立ち返れなかった。成績が良かったら密かに自慢をするとかですね、そういう気持ちでしかない。どれだけ勉強してもそういう意味では非常に幼稚な段階でとどまってた。後から気がついた。小学校、中学校、同学校、大学といっぱい勉強したのにですね、精神的な世界は実に低かった、小さかったって後で気がついたんですね。自分が成績良かったら自慢する、子供とはないですね。いくら大学の勉強したところで、専門の科学技術をしたところで、そういう心の世界の奥か幼稚な段階は変わらないわけです。これは私も大学の教授の姿を見て初めてそういうことをすっきり知ったわけですね。それはもう、みんな同じなんやと、何も地位が高くてもそれはみんな変わらないなと思ったです。これはこういうふうにですね、主のもとに立ち返るのでなければ変わらないわけです。いくら生まれが良くても、大きな家で住んでようが、頭が良くても、ノーベル賞もらっても、本質は変わらない。やっぱり自分中心という狭い枠で降り続けるわけですね。まあ、そういうことでこのヨハネの役割は主のもとに立ち返らす、神様ということがおられるんだと、そこに心を向ける。最初に歌いましたように、まず神様の国を求めようという気持ち、それは立ち返った人の気持ちなわけです。 主に立ち返ったら、おのずからまずやはり神様に関わることを求めようという気持ちになるわけです。まあ、こういうふうにして、ね、聖書で書かれている人物、考え方っていうのは、何気なく書いているところでも、一つ一つ、その刻印が刻まれているというところですね。新聞雑誌では書いてないような考え方で貫かれているわけです。そういうことで、ね、神様のことを本当に知ったらですね、やっぱり私たちの知り合いの者も、家族の者も、かつて知った人も、何とかして本当の神様のところに立ち返ってほしいと願うわけですよね。そうしたら、どのようになっても、たとえ私たちが死ぬ時があっても、事故があっても、神様のもとに本当に帰ることができるわけです。それを知らなかったら、私たちはもう死んだらそれで終わりということになるんですね。で、死を恐れるばかり。恐れても恐れても漠然とした死や病気の恐れは消すことができないわけですから、最終的にここに死のもとに立ち返っていれば、その主は神様ですから、神様は何が起こったって、地震が起こるか何が起こるか壊れたら絶対しないわけです。そういうことなので、そういう神様に立ち返ると。そのことを私たちもいつも覚えていたいと思います。はい、それでは今日は以上です。今日のところ、少し黙祷して、この聖書の言葉を心に、とどめたいと思います。